Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。今日のゲスト、京都市立芸術大学准教授、そして美術家の、小山田徹さんです。改めて、小山さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずは、小山さんのご紹介を、僕の方からさせていただきます。1961年、鹿児島生まれ、京都市立芸術大学在学中の1984年に、友人たちとアーティストグループ、ダムタイプを結成されます。小山さんの、活動テーマは、分かり合えない他者同士がいかにしてコミュニケーションしていくか。1992年、ダムタイプの作品 SN にて仲間の美術家古橋定治氏の HIV 感染の事実をカミングアウト。当時日本社会の中で同性愛やエイズに関する議論がほぼタブーであった時代に、先進的に医療分野からではなくアートという分野からこの問題に関する啓発普及活動を進めて、いきました。そして舞台を作るとともに京都にて数々のコミュニティスペースを立ち上げ、対話をする、コミュニケーションする、そういう場の演出を担ってきた、人物、それが本日の、ゲストの小山田徹さんです。改めて小山田さん、今日はいろんなお話本当に幅広くしていただく予定なんですけども、まず自己紹介含めて現在、今お話ししているそのいろんな方が、コミュニケーションできる共有空間、そういう実践されてると思うんですけど、少し、事例なども含めてご紹介、いただけたらと思います。
はい。主な、活動っていうのは、本当に、共有空間の獲得っていうものをテーマにしてやってます。で、共有空間っていうのは簡単に言うと、本当に、人が一人いれば、その周りにある関係性を含めた、時間と場、そういうものを相対として、もう共有空間は派生してるんだけど、それを意識的に、共有空間として、捉えることで、多くの人々が多様な関係性を作って、多様な交わりをする、で、多様な社会を作っていけるっていうのを目的として、それを美術っていう立場の方から、アプローチして、実現を試みるということが、私自身の活動の、主なポイントです。
じゃあ実際最近その小山田さんが行かれている地域であるとか、どういうふうな場所を作ってるかっていった事例とかも教えていただけますか。
例えばもう本当に学生たちとはね、大学の中でのコミュニティの作り方、自分たちが学ぶところは自分たちで作ろうとか、そういう形で小屋を制作したりとか、で、家庭を含めた生活の中で、その子供たちが集まる場所とか、生活しながら働ける場所とか、そういうものをいろんなカフェとか、いろんな、場所を作ることにおいて地域の中に試みると。で、あと、いろんな企画の時にそういう人が集まりやすい装置っていうものをいろいろ見つけて、それは屋台とか焚き火、食事、音楽、さまざまな要素があると思うんだけど、そういうものを使って、地域のコミュニティの、再生に関与する形で、やってます。で、特に最近は、本当に、自分たちの周りで起こった大きな出来事としてね、東日本大震災というのが2年半前にあったんだけど、もうそれ以来、 私自身は個人的な関係から、はい、宮城県の女川町というところの方と、はい、つながりがあって、はい、そこの地域に一緒に入っていろんな、企画をやってます、うん、で特に東日本大震災これから、まあ一回ね崩れたコミュニティというものをもう一回再生しなきゃいけないんだけど、はい、それも押し付けられるコミュニティの姿っていうのに、うん、でまた再生していくっていうのはやっぱりおかしいんですよね、うん、でこういう機会を逆になんか新たな獲得できる自分たちの未来の社会っていうのを作るためになんかこう思考するという形に変えなきゃなんか新しい再生というのはできないんじゃないかと、
はい、
だからその辺で対話を中心とした、はい、時間のかかる方法なんだけど、はい、ゆっくり進めるという形で今やってる感じです、
はいはい、
でその女川でやってるのは本当に個人の顔が見える形の交流っていうものからスタートしようと、うん、たまたま本当に偶然に向こうで、うん、知り合いだった方が家屋を流されて、
うん、
店舗も流されて、うん、でその方をお見舞いするっていう形で関係が始まったんですよ。
なるほど。
でまあいろいろ話をしてる中でなんか本当に知り合いが顔の見える知り合いが向こうにいるっていうだけでなんかリアリティが変わるんですよね。で多くの個人がなんかその社会全体を支えるような支援ができるわけでもなくて、うん、支援っていうのはそういう形ではないと思うんですよね、うん、個人ができることっていうのは本当に多様なつながりっていうのを増やす、うんという方法が一番いいんじゃないかと。だからこちらで10人の人間が向こうで最低でも10人の方と、はい、顔がつながった関係ができると、うん、地震が起こるたびにやっぱり心配し合うんですよね。でこっちで台風の被害があると、うん、向こうの方が心配のメールをくれると、うん、なんかそういう関係が持続していくことっていうのをなんか復興の一つの、
はい
支えの面として捉えたいし、そういう関係ができていくのが自分たちの、様々な人々にとってのね、うん、もう本当に東日本だけではなくて、こちらでの生活の未来を考えることと被るんじゃないかと。いうので、うん、まあ個人の顔が見える関係がどうやったら作れるかっていう形で、はい、様々なものを持ち込んでやろうと。で、まあ一番、まあ、偶然そのつながりの中で、まあ、当然向こうに行ったらもう毎日毎回焚き火をしながら酒を飲むことになるんですよ、うん、焚
き火ですか、
まずは、うん、本当に、焚き火で生き延びた方々なんですよ、
うんうん、
震災直後からね、はい、でも今は仮設住宅に入って個別住宅になると火気厳禁なんで、うんうん、焚き火ができなくなったと、うん、でやっぱり途端に皆さんの意思疎通っていうのが途絶えたらしいんですよ。
ああ、皆さんがそれぞれの、うん、個室というか、うん、部屋に入って、まあ、みんなが集まるきっかけっていうのが、まあ、失われていってるって
避難所生活の時はグラウンドとかで毎日焚き火をしながら、うん、そこがまあ誰が言うともなく、
はい、
様々な会話をしたり、うん、決め事をしたりする場所として機能してて、うん、すごいスムーズに様々なことが決まったりしてたんやけど、うん、やっぱり途切れてしまうと、
うん、
でまあそういう話をしてる中でやっぱり焚き火いいよなっていう形で焚き火をなんとか復活できないかというので、迎え火のプロジェクトをやってみようかと。
なるほど。
いう形で1年目の夏からその企画が始まって、8月の13日に毎年、夜7時の段階では女川の町ではもうほぼ全体の家庭の方々がちっちゃな火を灯すというのを目的とした、
うんうん、
プロジェクトがスタートして、はい、まあ、今年もう2回目やってきたんですけど、はい、向こうの方々の、新しい風習として定着する形になって、
はい、あなるほど。
向こうの方々はこれを100年続けたいと。 それを、なぜ始めたのって聞かれた時に必ず震災の話ができると、うんうん、で、まあそれをやってみたら本当に焚き火の力ってすごくて、うん、焚き火ってなんかこうね、隣り合った人が気軽にこう参加できるし、
そうですね。あとまあ
自己紹介いらないよね。
自己紹介とかしないで
寒いねとか言いながら、
普通の日常の会話からね、うん、いきなり入れる感じっていうのが実際まああると思います。誰相手が誰かとかあんまり関係ないですよね。
あの火の前には言いやすいし、うん、あの黙ってても言いやすいし、喋っても大丈夫だし、
うん、なんかお互いが痛いように入れる感じの、うん、そういう場が出来上がりますよね。う
ん、で、まあ特に今回の迎え火は小さい火をたくさんっていう手法を取ったんですよ、う
ん、なんかそのファイヤーダンスじゃないけど、そうそう、大きい火が、
でかい火をみんなで囲むんじゃなくて小さい火をたくさん、でそれが実はすごい有効で、はい、多様な焚き火の仕方が存在するし、多様な人たちの集まりっていうのが実現できるんですよね、うんうんうん、でその多様性もはしごできるんですよ、
う
ん、
はいはいはい、なるほど、いろいろ見ていきますよね。そうそう、どういう火をそれぞれがどういう思いを込めて灯してるかっていうの
を、でそれぞれ焚き火すると分かるんだけど、うん、焚き火マスターってできちゃうんですよ
やっぱり、
うん、なんか焚き火 の、 はい、はい、入れ方とかね、はいはい、積み方とか、うん、火の起こし方とかでもうそれぞれやり方があるので、うんうんうん、だからそれぞれ個性のある焚き火がたくさんあって、まあ、外部から来たり偶然出会った方々は、うん、それをひとしきり話が終わったら次の焚き火に行くとか、
なるほど、
なんかそういう、うん、いろいろ混じることができると。
あ、面白いですね、うん、
だから、うん、一つの焚き火だと大きな中心性を帯びたちょっとイデオロギーめいたものが、それも気持ちいいんだけど、うんうん、ちょっと危険ですよね、うん、ふんふんふん、フルスイングでやりすぎると、はい、もうイベントになってヘトヘトになるんだけど、うん、はいはいはい、なんか力が抜けた状態で持続できることってのはどうやったらできるかなと、
うん、なるほど、その力の抜け方っていうのが大事、うん、だから持続する上で
美術としてこれも企画でやってるわけじゃなくて、はい、もう対話っていうものが、うん、の対話の手法の仕方の中にちょっと美術を入れた感じなんですよ、はいはい、なので対話の結果出てきたものは美術ではなかったりするんですよ、
はいはいはい、
でもなんか入り口が美術的なアプローチでやってると、うん、その関係者もそのものにどんどん引き込まれていったりとかして、さまざまな生活の他の分野と混ざることになるので、なんかそういう状態でコミュニティとかそういう共有空間っていうのが成り立つっていう、
はい、
しかもその獲得感に寄与するっていうところで美術っていうものがなんか存在できたらいいのになという思いがあります、うん、
まあ、改めて今その女川のまあその様々なちっちゃい日をね、うん、まあ、それぞれでその地元の方々とまあ囲んでいく、そういうことをまあ美術ってことを入り口にしながらまあその対話をもしていく、ある種その美術の目的というよりは、
う
ん、まあ、一つのきっかけにしていくっていうような
そうですね、
そういう活動を今まあ美術家である小山田さんがそういうふうに美術っていうものを、うん、なんか扱っていくっていうとなかなか言葉が難しいんですが、その美術っていうものをこう転用していくというか、いろんな人たちが集まれるように、
はい、
まあ、そういうきっかけになった話っていうのを、まあ、次回以降いろいろとまた、ね、改めて、はい、そういったエピソードをちょっと、お話ししていただけたらと思います。
わ、
はい、
かりました、
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
小山徹さんのお話いかがだったでしょうか。共有空間の獲得っていう、まあ一見こうイメージしにくいようなテーマの話だったと思うんですが、まあ、具体的に宮城県の女川の、それぞれがですね、地元の方がちっちゃい火を灯しながら人が集っていく、まあ、そういう取り組みについての話で、皆さんも今まあ、社会の中でいろんなコミュニケーションを、まあ、していける仕掛けとしてみんなで共有できる空間、まあ、そういったものの必要性について少し、考えるきっかけを、もらえたんじゃないかなというふうに思います。来週も引き続きゲストに小山田徹さんを、お迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。